11月20日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。中央線のね、まあ、各駅停車にしろ快速列車にしろ乗っているとこうおーできてきたなって見えてくるのが国立競技場ですよ。
そうですよ ね、 ね
ちょうどこうあそこの千駄ヶ谷の駅出て、
はい、
東京駅の方に向かっていくと、うんうん、おーなんかでかいの見えてくるなっていう感じですけど、いよいよですね、完成と全工事が完了したということが、今日の新聞にも載っております、
はい、
整備費は管理費など含めて1569億円と、なんか上限額が1590億円だったんでギリギリセーフというね、感じ。懐かしいですね、ザハ・ハディドさん設計のもんだとなんか3000億円以上かかるってことで、
そうでした ね、
ねこんなに金かかっちゃダメだろうみたいな感じで急転直下で差し替えたみたいな話もありましたし、あの時はそれこそ安藤忠雄さんとかが怒ってたりとか ね、
ね
建築家の、
うんうんうん、
ね、私も安藤さんのところにインタビュー行って、いやこれはやった方が良かったのにみたいなことを熱弁振るわれた記憶がありますけれどもね、ホープ県の、ね、おじさんなんかにインタビューしたこともあります。
ありましたね、
今年の8月ですが、
はい、
ホープ県ってね、昔から千駄ヶ谷のあそこの、今工事で使ってないですけど明治公園っていうね公園の目の前にある、ラーメン屋さんですけど、いや毎日見てるとさ、なんか違いってよくわかんないんだけど、たまにそうやってマスコミの人とか来て変わりましたねって言われるんだよねなんていうね。だ毎日見てる人ってなかなかこの違いがわかんないっていうのが、
ちょっとずつこう出来上がっていくものですからね。
そうそうそう、たまたまこの水曜の番組スタッフに一人錦糸町に住んでる人がいましてね、
あ、はい、
やっぱスカイツリーの時も同じような感じだったっていうね。
あ、
やっぱ日常だっていう風に見るんだけど、こう長回しのさ定点カメラの中で見ると、おお確かにニョキニョキ上がってったなみたいなね、
うん
うん、いよいよ完成ということで、今後ですけれども、12月21日に、まあ、こけら落としのお披露目イベント、
はい、
まあ、これには人気グループ嵐とドリームズカムトゥルーが、出演と、さらにウサインボルトと、ね、まあ、非常に楽しみです。その辺もね、また取材するタイミングがあれば、
はい、
いろいろとお伝えしていければと思っております。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってきましたが、香港情勢について書いているのが日誌、毎日と産経というですね、まあ、政治的なスタンスで言うとかなりいい、ね、違うという日誌が香港について一面トップで報じております。毎日新聞は覆面禁止法について中国が、違憲判断を否定、香港へ事実上介入というかなり強い見出しをつけてますね。これ一国二制度の空洞化ということになるのかというところであります。まあ、覆面禁止法のこの違憲の判断については昨日もこのゾーンでお話ししたと思いますが、これについて、まあ、その香港基本法と呼ばれる憲法と呼ばれるものの最終的な解釈権は、全人代の常務委員会というところが、まあ、握ると、まあ、要するに中国の北京政府が握るという形なので、その北京政府が まずは、この違憲判断を、まあ、否定と、様々な機関から、談話が発表されていて、でいよいよこの解釈権を行使するということになると、完全に一国二制度の空洞化ということになってしまいます。でその香港ですが、香港理工大学で、学生がまだ中に残されているというところ、香港学生ら1100人排除というのが産経新聞の一面であります。まあ、日本の大学生が逮捕されたというような話が出ておりますけれども、どうやらデモをこう見に行ったと、観光のついでというような感じなのかな、ちょっと詳細はまだわからないんですが見に行ったんですけど、その時に身分証がなかったと、いうことになります。これ日本のパスポートを持って出かけていればまた違った展開になった可能性は高いと、さすがに外国人をその場で問答無用で逮捕ということはなかなか香港の警察もできづらいということもあります。旅行に行くときに口酸っぱくして言われますけれども、パスポートは持って行った方がいいと、まあ、スリとかがこう、ね、危険だというようなこともあってで、ホテルの金庫に置いていくというような方もいるんですが、まあ、そういった場合には、旅券を保持していない と必要な保護が受けられないということにもなりかねないということがありますんで、ぜひそこは気をつけていただければというふうに思います。でこの香港では催涙弾がものすごい数使われているんですが、最初のうちはですね、西側諸国の作った催涙弾が使われていたんですけれども、最近は中国製のものが相当たくさん使われているということです。でそれが相当発熱をして、でかつ、毒性が非常に強いんじゃないかという疑いが、地元メディアからはこう報じられていて、それこそ数日前に催涙弾が使われたような場所を子どもたちが歩いただけで全身に発疹ができるとかですね、これだから果たして催涙だけの作用のガスなのかということまで含めて、これ本当は人道的な検証が必要だと思うんですね。一部にはダイオキシンが入ってるんじゃないかと、そういった症状が出てきているというようなことが、お医者さんからも報告されているということがあります。まあ、この辺もまさにその人道的な見地から、検証が必要なんではないかというふうに思っております。それからですね、気になるニュースとしてあんまり大きく報じられていない、まあ、大体ベタ記事のような形で報じられているところが多いんですが、自民党のですね、日本の尊厳と国益を守る会という議員さんたちの集まり、まあ、衆参合わせて44人ほどの方々がいるというところなんですが、この方々が、総理官邸に昨日行きまして、旧宮家の功績復帰など安定的な皇位継承に向けた提言というものを総理に手渡しました。総理のその開始の発言でこういう書類を手渡すというようなところっていうのは、大体マスコミにですね、この頭の部分、まあ、セレモニーのような形でこう手渡すというところを、まあ、写真に撮ってもらったりとか、あるいは動画に撮ってもらったりとか、音声をこう撮ってもらったりというところで、頭撮りというふうに言って、冒頭のみ公開になるんですけれども、その冒頭マスコミフルオープンのところでの発言では、男系継承が古来例外なく行われてきたことの重要性を踏まえ慎重に検討したいというふうに総理は述べておりました。まあ、男系継承というものの重みというのを踏まえながら、その重要性を明言したということなので、これは今後の議論には結構大きな、ことになるんじゃないかかというふうにも思います。でさらに、まあ、同席者の方々が、まあ、その後出てきて、総理こんなこと言ってたよっていうのを、まあ、発言したところを聞くと、女性天皇と女系天皇の違いについて、国民的な理解が十分進んでいないという指摘もあったということです。まあ、女性天皇と女系天皇を、まあ、ごちゃごちゃにして、女性差別に当たるんだみたいなことをこう言っている一部メディアもありますけれども、女系と女性は全く違うということ、まあ、卑近な例ですけれども、サザエさんに例えれば、男系の女性に当たるのがサザエさん。サザエさんは、もともと磯野家の人ですからね。磯野の血が入っていると。で、このまま磯野の苗字が変わらなければ男系で継承していくということになるんですが、フグタタラちゃん、タラオちゃんが、仮に天皇陛下になるということになると、これは磯野家からフグタ家へ、変わると、いうことになりますんで、タラちゃんが即位すると男性ではあるんですけれども、女系天皇、まあ、母系の天皇ということになって、これはお家断絶ということになってしまうと、まあ、この違いは抑えておかなきゃならないし、そこに総理も言及したというのも今後の議論には本当は、一つ議論の行方を左右する発言であって、大きな発言なのではないかというふうに思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュースですが、まずは日米貿易協定の承認案が昨日衆院を通過しました。それから香港情勢、さらに日韓関係、軍事情報包括法協定、ジーソミアの行方について、さらにキーワード多重介護、そしてスクープアップのゾーンは、安倍政権が在職期間が歴代最長になったということで、まあ、今後の政権運営などについても考えてまいります。メール、ツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ今日からまた寒くなってというところで ね
急に冬っぽい感じになってきましたね。
本当ですよね。さすがに長袖でいらっしゃ
る。そうです。今日この後実はね、福井に移動しようと思って。
あ、そうですか。
そうなんです。
福井はもっと寒いんですか。
かなり寒そうですね。
ああ、まあそうなりますよね。
海がだんだん鉛色になっていくんです、この季節になると。
冬の日本海。
そうなんです。
なるほど。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。11月20日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。
よろしくお願いします。
お願いします。最初のニュース、こちらです。日米貿易協定の承認案が衆議院を通過。
本案を委員長報告の通り決するに、賛成無所分の起立を求めます。起立多数よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
衆議院は昨日、日米貿易協定の承認案を与党などの賛成多数で可決しました。承認案はアメリカがアメリカ産の農産物への関税を TPP の範囲内で引き下げる一方、アメリカが日本車への追加関税を課さないことなどを確認する内容で、日米両政府は来年1月1日の発行を目指しております。衆院通過を受け、今日からは参議院本会議で審議入りと、来月9日までの国会の会期内での承認を目指しております。さあ、日米貿易協定、
これね、はい、桜を見る会どころじゃなくて、こっちの方が問題だろうって批判してる人も結構多いんですよね。
そうですね。
まあ、何が問題なのかっていうと、
はい、
アメリカの農産物が日本に入ってくるのに、今まで関税かかってたのはそれを引き下げますよと、
はい、
でそれだと日本が損するだけなので、日本農業とかね、逆にアメリカに日本車が輸出される、はい、それに対して追加関税はしませんというふうにアメリカ側が約束するっていう、その両方で両輪で成り立ってる話なんだけど、
はい、
本当にアメリカは約束してるのかっていうのがね、問題になってるわけですね。
はい、
実際 ね朝日新聞がね、数日前社説で書いてたのは、大きな焦点についてこうだと、
はい、
今回あの合意できなかった、うんうん、その追加関税のね、
はい、
車に対する、将来の撤廃は確約なのかどうかっていうね、
はい、
でその約束した根拠をについて、政府は首脳間、つまりトランプ安倍間の約束を挙げてるけど、それが根拠となりうるのかどうか、
うん、
これね、全くその通りなんですけれど、はい、ただね、これね、相手はトランプなんですよね。
そうですね、
うん、で何なんかコロコロ言ってることが変わるし、ゴールポストもしょっちゅう変わる人なので、
はい、
果たしてこれに対して確約を取れたかどうかっていうふうにね、野党なりメディアなりが迫っても、
うんうん、
日本政府はちょっと答えきれないんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、こっちでハンドリングできない、
ね、そうなんですよね。だからそういう意味で、ね、僕は個人的にはとりあえずこの段階でここまで、
うん、
なん取り付けたってことは、ね、評価してもいいんじゃないかなと思うんですよね。
で
アメリカの状況を見ると、
はい、
まあ トランプが何考えてるかわからないけど、少なくとも日本とかね、あるいはメキシコとかの自動車輸入に対して追加関税するってことなんですが、議会は共和党含めてこぞって反対して、ますと。あとに言われてるのは、例えば鉄鋼業界、
はい、
まあ、トランプの重要な支持層ですよね、なんかはその追加関税なんかしたら自動車に対して、要するに鉄鋼の需要がですね減ってしまうと、は
い、
でこれは問題なので、せっかくねそのトランプ政権になって鉄鋼業界少し盛り上がってきたのに、また需要が冷え込んでですね、不況になってしまったら困るってんで、ここもやっぱこぞって反対してると、そうするとそのトランプの主な支持層がみんな追加関税反対してるんだから、さすがにトランプもね、はい、バカじゃなければやらないだろうっていう見方をねされてるところはあるみたいなので、まあ見通しはねそんな悪くないんじゃないかなっていうのは個人的には思うんですよね。
まあ今回基本的には TPP の範囲内でという話で、まあ自動車のその輸出にかかる、まあ追加関税じゃない部分、現行でもちょっとかかってる部分っていうのが、まあ30年後撤廃とかいうね、条項が TPP にはありましたけど、一応それは追加で、まあ、もう一回協議するみたいな風になった
と。そういうことですよね。
まあ、そこをもって譲歩だという人も、まあ、中にはいるんです
が、ね、これね、外交問題すべてに言えることは、例えば北方領土のね、
はい、
日露間の交渉でもそうなんだけど、なんだろう、結局外交って相手が言うことだし、
はい、
しかも交渉の内容について言えないこともたくさんあったりするわけで、そこについて、ね、あんまり追及し続けても、
はい、
これはさほど意味はないというか、効果はないんじゃないかなと思うんですよね。
まあ影響じゃあ最小限にとか言うんだったら、それこそ国内の景気良くする方がよっぽど。
そうなんですよね。だからやるべき、なんか評価とかね、批判ってなかなか難しいんだけど、
はい、
やるべき批判とやらないでいい方がいいっていうかね、やってもあまり意味がない批判っていうのはやっぱり両方あるわけで、そこをきちんと見極めるのはね大事じゃないかなと思いますね。
まずは日米貿易協定についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。香港林鄭月娥行政長官、区議会選挙の延期を示唆。香港の林鄭月娥行政長官は昨日、警察とデモ隊の衝突が続く香港理工大学の現状について、平和的に解決するにはデモ隊が自ら投降しなければならないと話しました。また24日に予定されている区議会選挙については、デモ隊の対応次第で延期もあり得るとの考えを示唆しております。自ら投降しなきゃって言うんですけど、出ていくと催涙弾を浴びせて、ね、ゴム弾を撃つ、投降できねえじゃないかと思う、
ついに大学の中にまで入ってしまったという、結局ね、ずっとこの状況をいろんな人の現場の記事とか見てると、
はい、
やっぱ警察が相当挑発しですね、暴力的なことをして、
はい、
でそれに対抗せざるを得なくなったデモ隊の側がやっぱり若干暴力的な行為に、入り始めてると、
はい、
でこれはまあ結局ね、まあ、挑発して要するにこの時代って、まあ、メディアとか、ね、SNS とかで情報って拡散するじゃないですか、
はい、
どっちが暴力的に見えるかっていうある種の戦いみたいなことをやってるわけなんですよね。
イメージ戦略みたいな、
中国香港行政政府側とデモ隊側が、
はい、
で今のところやっぱりね、その SNS 上のいろんな見方、まあ、海外の声なんか含めて見ると、
はい、
やっぱりデモ隊に対して同情的な声の方が圧倒的に多いですよ ね、
そうですね。
ただね、ここでもう一個考えなきゃいけないのは、
はい、
じゃあ国際社会、いわゆる国際秩序と言われるですね、ワールドオーダーというこの国際社会がどう介入しうるのか、
はい、
現状誰も介入してないですよね。
そうですね、
中国の内政問題に関しては、ウイグルとかね、チベットの問題もそうだけど、はい、誰も介入しないという、でこれなんで介入できないのかっていうと、まあ、圧倒的に中国経済が強いからだっていう、ここに行き着くわけなんですよ。例えば普通だったらね、まあ、アメリカはトランプ政権になっちゃったんで微妙なところあるんですけど、例えば EU のね、
はい、
そのメルケルなりね、マクロンなりね、フランスドイツとか、まあ、イギリスとか、そういういわゆるかつてのリベラルな世界市場になってた国が、
はい、
ほとんど何も声を上げてない。
そうですね、
おかしな話で、天安門事件の時とは随分違うよねっていう感じなわけですよ。でこれ結局ヨーロッパってものすごい中国経済に依存しきってるところがある、
はい、
ドイツなんか典型ですけどね、車の輸出先が大半中国っていう、
ね、そうそうそう、
状況になってると。でこれはね、だから、ね、かつてほら今新冷戦とかよく言われてますけど、中国とアメリカの間で、
はい、
かつての冷戦時代 の、 そのソ連対 アメリカの、ね、構図とは全然違う、うん、なぜかというとソ連は、まあ、50年代ぐらいまではねともかくその以降ずっと経済状態脆弱で、はい、もういつ転んでもおかしくないところに追い込まれてきたわけですよね、
はい、
そうするとアメリカの当時の戦略っていうのは、まあ、ほっといても自滅するとソ連は、
うん、
だからその自滅をねこうあの押していけば後ろから押していけばね勝手にあの僕亡くなっていくから大丈夫だろうって、はい、まあ、そういう発想だったわけですよ。
うん、
でも今の新冷戦下になっているこの中国の状況っていうのは、
はい、
ほっといても消えてなくならない、
うん、
圧倒的な強い経済力、しかも仮に、経済とか世界市場分断されて中国とそれ以外になってしまっても中国は14億いますから、
はい、
国内市場だけでも十分成立してしまう経済力を持ってるっていうね。うん、でこういう強大な経済力、しかももうすぐアメリカを抜くとかね GDP で言われてますけど、そういう国に対してどうやって世界国際秩序国際社会が向き合っていくのかっていうのはね、
はい、
めちゃくちゃ難しい問題だよねっていう。
まあ、価値観がまるで違うというところ で、ね、本来であればまさにそのヨーロッパとかっていうのは価値観を大事にして基本的人権であるとか法の支配であるとか、これ商売のためだったらじゃあそういう原則も捨てちゃうのかって話ですね。
普遍的なリベラリズムとか言ってたのに、って話なんですよね。ただね、そうは言ってもこの SNS 上での戦争みたいなものですね、
はい、
要するにどっちがイメージとしていいのか悪いのかっていうところで考えると中国政府は完全に負けつつあるし、でこの香港の問題は例えばウイグルに関しても、ね、つい先日ニューヨークタイムズが中国政府の内部文書らしい400ページもある文書、
はい、
これをまあ中国政府の関係者から入手してドカーンとスクープを打ってですね、
一切容赦せず弾圧
よ、そうなんですっていうふうにね習近平が言ったっていう、でこういうことによって徐々に徐々にやっぱり中国やばいよねってイメージが積み重なっていくと、でこれ中国はねやっぱりすごいこう気にしてるんですよね、対外的にどう見られるかっていう。で例えばほらアメリカがね太平洋戦争終わった後に日本にやってきて、で日本はなんかアメリカに対してそんなに不快感を持ったかって持たなかった、なぜかというとこれアメリカの持ってる文化ですよね、
はい、
ハリウッド映画だったりとか音楽だったり、そういうものにものすごい憧れたからっていうね、これソフトパワーっていう昔ないっていう政治学者が言いましたけど、
はい、ジョセフナイ
ト、そうなんですね、はい、でもそのソフトパワーみたいなのを中国はやっぱ持ってないんですよね現状ね、
はい、
これがねやっぱり徐々に徐々になんとなくこう、ね、中国のイメージを悪化させていって、
はい、
ボディーブローに効いてるっていうことも言えるかなと思うんですよね。
側としては例えばその莫大なお金をかけて映画を撮るとか、うん、そういうことはできるかもしれないですけど、そこでこう表出されるこう文化的なイメージとかそういうこう豊かさであったりとかっていうものが欠けていると。
そうなんです。中国にじゃあ移住したくなるかとかね、うん、
はい、
あんまり思わないわけですよね我々。どっちかといえば移住しに行ったら逮捕されそうだぐらいな、
そうですね、
イメージになっちゃってるでしょ。この前もほら北海道大学の
教授、
ね、
はい、
逮捕されて、まあ、釈放されましたけども、
未だに日本人は10人近く拘束されているという形ですね。
だからやっぱりそういう強権的なイメージがなくならない限り、
はい、
長い目で見るとやっぱりアメリカがかつて持ってたようなね、力は持ち得ないし、
うん、
じゃあ2021世紀半ばにねかつてのパックスアメリカのようなね、
はい、
パックスチャイナみたいな、うん、中国による平和みたいなのが来るかっていうと、う
ん、
これ難しいかなっていう、ね、だからその狭間では今あれは揺れ動いてるってことですよね、
でその強権をじゃあやめたらどうなるかっていうと、うん、この中国共産党の一党独裁が
そうなんですよ、ね、
どうなっちゃうかって話ですよね。
中国は中国でほら内部あの広大な、ね、大陸、しかも、
はい、
14億の人口を維持するためには、うん、ある意味
多すぎる人口、
これをだからかつて古代王朝の時代からずっと政府、その政権を維持するためにみんな苦労しまくってきたわけで、だそのための強権であるっていう、まあ、ロジックはあるわけですよね。だから、まあ、民主化した瞬間にドカーンと国が分裂してですね、
はい、
春秋時代みたいになってですね、
うん、
あちこちに軍閥みたいな誕生しっていう混乱になる可能性はやっぱりあるかなっていうね。だからこれね本当ね、もう中国ってどうやってこの国と向き合い、
はい、
対処していくのかっていうのはね、なんかすごい21世紀における最大の課題になりつつあるかなって感じはしますよね。
うん、それを最も近くで直面している民主主義国家っていうと
日本です
よ
ね、本当にそうです。
さあそして2つ目、こちらのニュースです。河野防衛大臣、タイ・バンコクで韓国国防省と複数回接触か。 日韓の軍事情報包括法協定 GSOMIA の執行期限が今月23日今週の土曜日に迫る中、韓国の複数のメディアが河野防衛大臣と韓国のチョン・ギョンドゥ国防相が訪問先のタイ・バンコクで18日非公式に複数回接触していたと伝えました。韓国国防省の当局者の話として伝えております。ASEAN 拡大防衛相会議で、2人ともバンコクに来ていたという中ですけれども、そう、確かに中国と向き合う、まあ、曲がりなりにも民主主義国家であるその2つが角突き合わせている状態。
そうですね、日本側とすると別に GSOMIA 自体がなくなっても日本としては何だ、安全保障的には困らない、ただ結局それが消滅してしまうと、いわゆる日米韓の、まあ、軍事同盟じゃないんだけどある種の軍事同盟的な枠組みがですね、消滅してしまうというのは日本は直接北朝鮮中国と向き合わなくならなきゃいけなくなるので非常に困るっていうんで何とかしようとしている。でまあ韓国側はね、なんだろう、はい、これはメンツですかね、どっちかっていうとメンツでしかないんじゃないかなって。だって GSOMIA 破棄して得することは韓国は何一つないわけですね。日本から情報来なくなってしまうわけですから、
はい、
軍事衛星持ってるのは日本だけで韓国は持ってないわけだから、軍事衛星からの情報がなくなると韓国は非常に困るはずであると。だからまあムンジェイン大統領は結局その例の輸出管理のね、
はい、
フッ素のね問題を、撤回すればですね輸出管理強化自体を応じるって言ってるんだけど、はい、日本側としてはその輸出管理強化をですね撤廃するロジックは何も存在しないので、
まあそうですよね、安全保障上の懸念があるということなので、そう変えてくんなきゃねって話
ですよね。そうなんですよね。だからもちろん GSOMIA はなくしたくない、日米間の軍事的な枠組みは残したい、
はい、
でも輸出管理強化は、なくす理由はないっていうロジックの中で、まあ日本としても動きようがない、で韓国もメンツがあってこれでは、
はい、
ねえ何とも交代しないんだったらこれはもう終わるしかないんじゃないのかなというね。ここで日本側はだから日本としてはロジックがあれば、はい、多分対応できると思うんだけど、ロジックないところに対応しようがないですよね。これはだから日本側メンツの問題じゃないんですよ、
ね、ないですよね、結局。だからある意味ロジックを重視する日本と、まあ、向こうはメンツとか感情とかそういったものがなんか論理を超越してしまうような
まあ儒教国家ですからですね。
いやそうすると、まあ、このまま正面衝突に行くのか、
アメリカはね相当プレッシャーを与えていて、とにかく GSOMIA なくすなって言い続けてるんですけどね、まあ、でもこれはしょうがないですねこの状況だとね、
はい、以上おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。多重介護。今月17日福井県敦賀市の住宅で90代の夫婦と長男3人の遺体が見つかった事件で、長男の妻岸本雅子容疑者が殺人の容疑で逮捕されました。容疑者は2年ほど前から1人で3人の介護をしていたとされ、警察は介護疲れが事件の一因になった可能性もあるとみて捜査を進めています。多重介護というのは高齢者や障害がある方など複数の人を同時に介護すると、まあ多いケースでは1人で2人以上を介護するケース、
今回は3人。
いやー、ね、しかも仕事しながらと。
お父さんお母さんが93歳と95歳、で長男ですね、自分の、容疑者の夫がですね、
はい、
70歳、この3人を介護してたっていうね。もう70歳と8050問題ありますけど、
はい、
9070問題ですよね。
そういうことですね。
だからまあ高齢化っていうかね、その要するに寿命が伸びていくと当然こういう話になってくるよね。そのうち100歳を80歳が介護とかね。
いやそうですよね、
普通に出てくると思うんですよね。
ありうる話ですよね。
でまだねこれでも子供がいるから 介護をするって話になるんだけど、だんだん今子供もいなくなって結婚しない人がどんどん増えてるっていうね。
そうですね。
2040年だから今から20年ちょっと後には、
はい、
男性の3割女性の2割は、まあ、生涯というか、まあ、50歳まで未婚って言われてるんですよね。50歳まで未婚ってのは大体まあ生涯未婚とほぼ同じ意味だって言われてるんですけど、そうなると子供がいる家自体がどんどん減って、今だってもう、ね、かつてほら標準世帯って言われる、
はい、
あの
夫婦子供2人、
専業主婦と会社員の夫と子供2人が、今1割ぐらいしかいないのかな、実際に一番多いのは4割ぐらい占めてるのは単身世帯ってことなんですよね、
はい、
だからね、多重介護ってこれすごい重要な問題なんだけど、一方でこれは過渡期の話であって、
あ、
その先でもっと多様化していく恐ろしい介護の時代っていうのがやってくるんじゃないかなってい
う。もうこの先はだから担い手をどうするっていう、
そうなんですよね、
家族の中で完結っていうのが、まあ、物理的に難しくなるという話。
今のね、だからもう50代で親が80代とか、ね、はい、このぐらいの世代ってね、80代って、まあ、昭和一桁とか、
あ、なるほど、
前生まれぐらいなんですけど、
はい、
割にね、例えば兄弟が多かったりするので、親戚がたくさんいたりとか、あと総じて高度経済成長時代にサラリーマンとか、その妻をやってたので、
はい、
みんなね、貯蓄が割にちゃんとあり、年金も満額もらってて、
はい、
退職金もそこそこいい金額もらってるんで、割にじ、あの、余裕があるんですよね。これがね、段階世代ぐらいになると結構、はい、まあ、余裕はある人も多いんだけど、一方で格差が広がっていて、余裕のない人も相当増えてるっていうふうに言われてるんですよ。だから今の8050はまだそんなに大変じゃない、はい、大変だと思うんですけど、
はい、当事者はもちろん大変だと思う、
金銭的にはまだまだ余裕があると。でこれがだんだん今団塊世代が70代半ばぐらいになってきて、
ね、
そろそろもう介護が非常に必要な時期になって
る、はい、
でその息子世代、子供世代が団塊ジュニアですよね。
お、
70年代生まれ、これがまたね、就職氷河期で、
いや、まさにそうですよね、就職氷河期とほぼイコールですよね。
そうなんです、非正規雇用が非常に多いって、そうするとこれからの8050問題っていうのは、
はい、
格差が広がってる団塊世代の親を、非正規はすごく多いですね、はい、団塊ジュニア世代が追わなきゃいけないっていうね、これまたきついですよね。
そうですよね、
どうなるんだろう
って、ね、でその上、まあ、団塊世代は本当人口でいうとかなりのボリュームゾーンと呼ばれてますから、
そうなんですよね、
あらゆる面で財政を手当てしないといけないけれどもという、
今だって今の生まれてくる子供って年間80万人ぐらいですかね、はい、団塊世代って200万人ぐらいいるんですよね、うんうんうんうん、ものすごい、うん、ボリュームゾーンなんで、
一学年だけで
そうなんですよ ね、 ただあの世代が退場していく、だからあと20年ぐらいすると徐々に退場していくんですけど、そうなるとね、はい、一気にね、高齢者は、
あ、今度はそうか、人口全体が減るような、うん、
ただそれ以前のその団塊世代がすごく年取った時代っていうのは、東京の都市部が高齢者だらけになるってやつですよ。今ほら東京まで若い人たくさんいて、
はい、
地方に行くとおじいさんばかりだよねみたいなことみんな言ってるんだけど、地方はね、逆に今後その高齢者、いわゆる昭和一桁ぐらいですね、80代90代いなくなってくると、
はい、
一気に高齢化終わるんですよ、
ね、
で一方で都市部、はい、東京大阪、
うん、
こういうところの、ね、高齢化が一気に進んでくる。だから2040年頃がね、
はい、
相当大変なんじゃないかなと思うんですよね、ま
あ、
もう自分自身も、ね、高齢者になってるんです、その頃は。
いや、僕なんかもそうです ね、20年後っていうと、もう差し掛かるぐらい。
そうするとその頃周りが高齢者だらけで、介護も間に合わず、老人ホームも足らず、でもかといってあんまり老人ホーム増やしても、その後ガクンと高齢者が減るんだから、あの待機児童問題と同じで、そんなにね、その施設は増やせないよねみたいな話になってきて、結構僕阿鼻叫喚なんじゃないかなっていうね。
今日のキーワード、多重介護でした。さあ、メール、ツイッター様々いただいておりますが、こちら、船橋市ラジオネーム、カズボーさん49歳、トラックドライバーの方、このままジーソミア、日韓の軍事情報包括法協定が破棄された場合、破棄した翌日までに、北朝鮮はミサイルを発射するんじゃないでしょうか。それも韓国が情報を収集しづらいミサイルを発射すると思います。で、その時アメリカは意図的に韓国に情報をかなり遅らせてから渡すとかするんじゃないですかね、と。おー、いただきました。
まあ、 そういう予測は成立しうるかもしれないですね。
まあそうですよね、うん、これがこの覇気ってものがどこが一番北総 M かっていうと、確かにこのご指摘の北朝鮮はその一つ、
中国北朝鮮を利することにしかならないっていうのは、ね、アメリカ政府も散々言ってますよ ね、
あの統合参謀本部議長も履歴行為だとまで。
そうなんですよね。かといってでもこれを押しとどめるためにアメリカが日本に対して質管理強化をやめろというロジックも成立しないので、
まあ、そうですよね。
そうそれをやら、な質管理強化の問題を除いてアメリカがどうやって韓国にね、その日米韓の枠組みの中に戻すかって、これなかなかない、ね、方法がねっていう。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。安倍総理憲政史上最長の在職期間、今日通算2887日。安倍総理大臣の在職期間が今日通算で2887日となり、憲政史上最長となりました。自民党総裁としての任期は2021年の9月までありまして、任期いっぱいまで総理を務めれば在任期間が3500日を超えるということになります。昨日19日に通算の日数が2886日になったと。で、桂太郎氏、これまでの憲政史上最長だった人に並んだということだったんですが、今日20日で単独トップになったということであります。まあ今後のこうね、政権運営どういった課題という
か、ね、ここまででも長く続くとは誰も想像してなかったでしょうね。
まあそうですよね、う
ん、ただなんだろうな、ツイッターとか見てても、あるいはまあメディアとか見てても、はい、なんか左派の人と右派の人で見えてる世界が全く違う。
はい、
左派の人たちの言い分を見ると、こんなね史上最悪のファシズム政権みたいな感じで、なんでこれが支持されてるのか全く信じられないみたいな感じだし、右派の方から見るといやいや当然でしょこんな素晴らしい政権がみたいなね感じで、ただなんかこんだけ分断が進んでる中でね、どうやってこの安倍政権っていうのを適正に評価するかってなかなか難しい、ちょっとでも評価するとすぐねネトウヨって怒られたりする。
そうなんですよね、ゼゼヒヒっていうものがここまで難しいかというような。
そうなんです
よね。でもゼゼヒで評価するポイントっていうのは、良きにしろ悪しきにしろいろいろありますよね。
そうなんですね。個人的には僕ね、安倍首相はですね、はい、外交安全保障はきちんとやってきたなって感じがすごくある。もちろんね、例えば北方領土問題が全然棚上げになっちゃってるとか、
はい、
いろんな話あるんだけど、まあ隅をつ次出すとキリがないと、
。
方向としてはね、なんかこの混乱している国際秩序の中で、
はい、
まあドイツ、フランスやねイギリスと並ぶリベラルな
国際
秩序の担い手としてちゃんとやってきたかなって感じもします。ただまあ一方でアベノミクスはどうだったのか、途中までは良かったんだけど、はい、だんだん腰砕けになってしまって、3本目にはもうどっか行っちゃったし、ついには消費増税してしまったしですね、
はい、
なんかこれはもうちょっとなんとかしてほしいよねと。
うん、
あと憲法改正一体どうなるのかみたいなね、そこら辺のまだ分からない部分もある、
は
い、だからまあ、経済はちょっと道半ばで途中中途半端かなっていう感じですよね。
まあ、最初のアベノミクスのいわゆる3本の矢、まあ、特に財政出動と、そして金融緩和でこう盛り上げていくというところは、消費増税1回目の前まではうまくいってたはずなんですけどね。
そうなんですよね。で、あんなことしなければ、もしくは今回の増税とかしなければうまくいってた可能性がある、
はい、
で、ね、結局安倍首相がもし今後退陣するなり、まあ3期を終えて終わるなりして、次誰が担うかって話なんだけど、
はい、
反緊縮の人が本当に少ない。
そうですね、
与党野党含めてね、もうね、もう20世紀終わっても20年経つんですよ、
はい、
21世紀もあと残り80年しかない、だから、ね、
もうい
い加減なんか前世紀の右と左とかね、保守と革新とか、リベラルと保守とかいろいろ言ってましたが、あれもうあんまり有効性ないんじゃないかなと思ってて、今現状やっぱり一番重要なのも、最近ほら左右じゃなくて上下だみたいなね、格差がどんどん広がっていく、まあ、トマ・ピケティが言うようにね、低成長時代になるとどんどんその資本収益が高くなって、
はい、
労働によるあの収入が減っていくっていうね、構造が、だその上下の格差をどう埋めるか、でそうするとやっぱり緊縮するのか、
はい、
財政出動するのかっていうのは結構重要なその対立軸になっていくかなと思うんだけど、この対立軸が、ね、今のところ日本ではあんまり有効に
そうですよね、
左右してない、不思議ですよね、経済学者の中には特にリフレ派の人なんかを中心にかなり反緊縮、
はい、
財政出動って言ってる人がいるんだけど、
それはもう左右の政治スタンスとは関係なくですよね。
そうなんです。これがね、うん、政治家になると
はい
あんまりいない、山本太郎しかいない。
そうですね、
山本太郎もでもちょっとね原発の問題とかいろいろ考えると、にわかに信用しがたいっていうのもあってですね、
まあ、で同じことがこう、うん、メディアにも言えるところがあって、うん、その右左のスタンスはあるんだけど経済面に関してはみんな緊縮派に近いという ね、 そうなんですよね。
これね結局ね僕ね政治主導の問題も絡んでて、要するにメディアってね、
はい、
官僚から情報リークされて、
はい、
レックされて書く報道するってすごく多くだからね、うん、意外にねなんだろう一般読者にあまり気づかれてないんだけど、
はい、
結構霞が関にリードされちゃってる部分があるんですよね、
うん
うんうん、だから緊縮の問題に関してはこれ財務省の影響相当大きいんじゃないかなと思うんです、うん、まあ、高橋内さんがよくね批判してますけど、だからその見えないなんかね官僚支配ってやっぱ相変わらずついてて、でここで例えばじゃあ政治指導にしなきゃいけないっていう話は、まあ、前世紀の終わり頃からあったわけですよね、
はい、
で実際にじゃあ民主党もね政治指導だっていい、官僚支配打破だっていい、で実際、安倍政権になってからね、
はい、
官邸のね、
そうですね、
リードでって、でこれやりだすと今度は、はい、なぜかそれは独裁だみたいなね、
話になって、ね、官邸独裁とか、
うん、霞が関に自由を取り戻せみたいな話になって、それはなんか違うんじゃないかと思うんだけど、これ明らかに裏側で霞が関が反発してるっていうのが垣間見えるわけですよね。
でそこにあの政権に対しては反対することが権力監視なんだっていうメディアが乗っかるんですよね、うん、容易に。
でもメディアはなぜ権力監視の時に相手に官僚が入らないのかっていうね、
はい、
僕は官僚の権力監視の方が結構重要じゃないかと思うんだけど、
うん、
そこはなんかうまく乗せられちゃってる感じっていうのはあるよねっていう、う
ん、でまあ現状の政権の、うん、まあその、ね、ちょっとタカ派的なスタンスとかもあるんで、どちらかというと左派が、まあこの今の政権に対して反対するんですが、うん、一方でこの安倍政権がやってる経済政策ってどちらかというと世界標準だと左派政策なんですよね。
そうなんですよね。
だから本来はそこはそことして是々非々で褒めるけれども足らないとかいう批判の仕方だったら分かるんですけど、
そうなんです
よ。そうしないんですよね、うん、
だってクルーグマンとかねノーベル経済学賞を取った人が、
は
い、アベノミクス財政出動は正しいって前言ってね、
でクルーグマンはバリバリ民主党支持者ですからね。
そうなんですよね。だから世界的に見ると安倍政権というのはどちらかというとリベラルの一翼って思われてるのに、
はい、
国内ではなんかものすごい極右に思われてるって、このねじれもなんだか不思議でしょうがないっていうね。
せめて経済政策に関しては、うん、そこはその例えば朝日新聞とかだって認めてもいいんじゃないかと思うんです
よ
ね。
そうなんですよね。だからここでねやっぱりもう一回僕はね緊縮か反緊縮か、はい、そこで、官僚はどういうコントロールしてるのかってことをもう一回洗いざらい出した上で、
はい、
きちんと議論するって方向に持っていかないと、このままとまたグズグズにですね、
はい、
緊縮に行ってしまって、経済成長またしないままね、平成の30年が令和の時代も続くみたいな話になっちゃうんじゃないかなと。
でそこにその多重会合のその先の先ほどお話しいただいた問題が入ってくると、うん、経済が本当にガタガタになるって恐れ、
うん、そうなんですよね。だから少子高齢化でも人口が減っても維持される経済成長みたいなのを本当に真面目に考えていかなきゃいけない、
は
い、で AI とか、ね、ロボットとか入ってきて、まあ、人手不足が解消するかもしれない。じゃあその時に、うんうん、でもかといってミスマッチが起きて、
はい、
まあ、仕事がなくなっちゃう人も出てくるわけじゃないですか。その人たちにどう手当てするかとかね、
うんうんうんうん、
あるいはもう本当に AI とかロボットが人仕事を奪うんであれば最後はベーシックインカムで、
はい、
って話にも立ってくるだろうし、
井上智博さんとかそういうのを出してますよね。
だそういう議論を、ね、ちゃんと真面目にやらなきゃいけなくて、
うん、
この議論をしたいのになぜかすぐ、はい、左右のですね、政治闘争に巻き込まれてしまって、最後はネット不要だパイオクだってレッテル貼りで終わってしまうっていうね、
はい、
全く危機感がないっていうのはそっちのことの方じゃないかという、
ね、まあ、政権の在職期間最長というお話から、まあ、今の日本のこの言論空間の現状というようなお話もいただきました。